本田健の人生相談ディア健。
小林まどかです。本田健の人生相談ディア健。
健さん、今回も改めてよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、この番組の中でも触れてるんですが、本田健書店、はい、この最新刊がまた出るということで、
この収録は5月の、半ばに収録してるんですが、
はい、この今日時点でどんなタイトルなのかっていうのを決まっているところまで教えていただけますか？
はい、いつもでも変えちゃったりするの6月に入ってひょっとしたら世界も変わってるかもしれませんからね、ですけど、今とりあえず書き進めてるのは、激動の時代にあなたの家族と資産を守るためにできる10のことっていう本なんですね。でそこのキャッチーなタイトルとして、金融崩壊、預金封鎖は起きるのか、クエスチョンマーク、びっくりマークみたいなのを今書いてます。
そういう意味では本田健書店ってリアルタイムで健さんの思いを発信できるじゃないですか。
そうですね。
例えば紙媒体にすると以前も伺ったと思うんですが、やっぱりそれなりの時間がかかったり、そういう意味ではこうオンラインで配信する本っていうのは、本当にその時の情報によっていくらでもタイトルも変わっちゃうっていうぐらいなので
いや本当にね、結局だから3日ぐらい前までに上げれば、スタッフの人たちがめっちゃ頑張って PDF 化してくれるので、そういった意味ではそのいろんな今感染者数とかそういうのことも書いてるので、1週間あったら全然違いますよね。そういった意味ではそのこれから緊急事態宣言が出ると思いますみたいなの書いたら本当出ちゃったみたいな、そんな感じなので、そこから書き直すの結構大変なんですけどね。
そういう意味ではこの配信の時にはまた、もしかしたらタイトルが変わってるかもしれないけれども、そのぐらい健さんの今の情報で今健さんが感じていることっていうのがもう出来たてほやほやみたいな感じで読めるということですね。
そうですね、これはだから非公開 のコンテンツなので、そういう意味では会員制向けなので、そのある程度信頼関係がある人たちに対して書けるわけじゃないですか、一般の本屋さんに並ぶ本っていうのはやっぱりちょっと緊張感があるというか、誤解がないように書こうと思うとあんまりちゃんとこう深いところまで言えないんですよね。なので例えば預金封鎖なんてよく聞かれる質問なんですけど、預金封鎖があるかないかだけ聞いたって結局ダメなんですよね。なのでその体系的な考え方を理解してもらうためにやっぱり一冊ぐらいの本を読んでいただかないとわからないわけで、そういった意味でその金を買えばいいのか銀を買えばいいのかとか、そういうこともなぜそうなのかってことがちゃんと理由までわからないと、とりあえず金買ってった方がいいらしいよみたいな感じのことを聞いて金を買っても全然役に立たないってことになっちゃったりするので、その意味ですよね。そういったことまで踏まえて分かってもらうために、すごく僕はこのオンラインの本屋さんはいい感じだなと思ってます。
はい、それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディア健。
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずはラジオネームシャチさんです。健さん、こんにちは。
こんにちは。
私の悩みは人の幸せを素直に喜べないことです。
いろいろ相談に、
いろいろ相談に乗っていった友人が結婚を決め、真っ先に報告してくれました。もちろんおめでとうとは伝えたのですが、何か心の底から喜べない自分がいて、自己嫌悪に陥ってしまいました。自分の生活があまりうまくいっていないのはありますが、だからといって素直に誰かの幸せを喜べない自分って嫌なやつだなと思い自己嫌悪になります。どうしたらこの性格変えられますかっていう内容なんですね。
はい、これね、人間なものっていうしかないですよねやっぱりね、その人生でうまくいってない人とかうまくいってない時っていうのは人が眩しく見えるもんなんですよ。なのでもし本当に変えたかったら、その周りの中で一番幸せな人になることですよね。そうしたらその人の幸せを本当に自由に喜べると思います。少なくともベーシックな生き方というかベーシックな部分で幸せだったとしたら、あんまり人に対してとやかく思わなくなると思います。例えばある程度のお金があって、なんかやりたいことをやれてて、そしてそれが成り立って、好きな人がいて、その人に自分も好かれていて、で、そこそこ健康があったら、そんなに不幸にはなりませんよね。なのでこういう時に 一つあるとしたら、喜べない自分っていうのはなんか欠けてる感じがしてるからなんですよ。例えば今僕の状態って誰かがうまくいったらもうただ単に嬉しいっていうか素直に喜べる状態になってるんですよね。でなんでかっていうと、僕は基本的に幸せだっていうのと豊かだっていうのとすごくラッキーだっていうふうに思ってるから、だからそういうふうな気持ちになれると思うんです。で、もし僕は何かに関してその自己嫌悪に陥ってしまったり喜べないというふうに思うものがあったとしたら、例えば今ちょっと考えにくいんですけど、その分野の部分が自分にないと思ってるってことだと思うんですよ。例えばパートナーがいなかったとしたら、パートナーが見つかったっていう人に何か喜べないのは自分はパートナー見つけられないかもしれないっていうふうに思ってるからそう感じるってことですよね。だからそういった意味では自分のどこにその陰りがあるというか、どこの人生がうまくいってないと思ってるかってことを教えてくれる、そういういいそのセンサーみたいなもんじゃないかなと思います。だから変える必要はないと思います。逆に、あ、そうか、パートナーシップで努力しないと自分は人を羨みながら一生過ごすのって嫌だなって、やっぱり自分も素敵な彼氏とか彼女をゲットしようっていうふうに思うきっかけになるんじゃないでしょうかね。
じゃあそういうふうに考えれば、あ、自分って嫌なやつだな、ちっちゃいやつだなっていうふうに思う矛先を、そうじゃなくて、じゃあ自分が今後どうしていったらそうじゃない自分になるのかっていう方向で考えれば建設的っていうことですよね。
まずはね、そのドゥイングの方ではね、で、はい、フィーリングの方では、そのなぜ自分が喜べないかっていうふうなことでね、自分と人を比べるから不幸になるんですよ。例えば自分が1000万稼いでいたとしても、友達が3000万稼いだって言ったら急に喜べなくなったりとか、それは比較の世界にいるからなんですよね。だからそういった意味で、自分は大したものを持ってない、お金がない、自分の彼氏彼女かっこ悪いとかなんかあるじゃないですか。でそうやって比較するから不幸になるんですよ。なので、そうかそうか、自分はすごく誰かと比べてたなって、自分は何も欠けてないってことをもう一回思い出そうっていうふうに考え直すのがこのフィーリングの部分ですよね。そして感じ直す、そうか、自分は足りないと思ってたけど全然そんなことはないって、比較するってことを やれば足りないと思うけど、そうじゃないと思ったら全然一番満たされてるっていう風に心の底から感じられるようになるまで、僕は何回も何回もそういったことをやるように、まあ最近あまりしてませんけど、その昔はね、そういうことしてましたね。
はい、質問ありがとうございます。
はい、
続いてはカンさんです。
はい、
ケンさんこんにちは。
こんにちは。
私の悩みはちょっとしたことでイライラしてしまうことです。今生活の不安や焦りがあり、心に余裕がないこともありますが、Facebook など SNS で他人の投稿を見ると自慢ばかりで、なんか嘘くさいなと思ったり、のんきな姿にイライラしたり、つい批判的になってしまうことがあります。だったら SNS を見なきゃいいと思うのですが、暇な時間が多いのでつい Facebook を覗いてしまいます。このイライラを解決するヒントがあれば教えてほしいです。でもなんかこれ分かりますよね。
すごい正直な方ですね。僕すごい、ね、こういう人好きだな。はい、でまずだから、そのさっきと同じなんですけどね、その誰かに対して自慢ばっかりだなって思う時っていうのは、なんか自分に足りないと思ってるってことなんですよ。うん、でそして嘘くさいなって思ってるってことは、相手がねすごく自分をかっこよく見せようとかっていうふうに思って焦ってたりとかするから、そういうふうな違和感っていうか嫌悪感を感じたりするわけだし、自分よりぼっとした人見るともっとちゃんと自粛しろよって言って自分が自粛警察みたいな気分になったりとかするわけですよね。だから気持ちって心って、その人間関係のマトリックスなんかでもずっと教えてるんですけど、揺れるようになってるんですよ。だから相手に対してアドバイスしたくなったり、相手に対して批判的になったり、相手に対してなんかこう嫌な感じがしたりだとかっていう心の動きっていうものは人間だから起きることなんですよ。だからそれがまず問題ではないっていうことですよね。でもう一つには、その暇だからそんなことを考えるんです。僕はあんまり人に対してそういうふうに感じなかったり考えないのは、僕はやることがいっぱいあるし、やりたいことがあるし、あんまりそんな人のなんかを見てっていう、そのまさしく暇な時間が多いのって書いていらっしゃいましたけど、暇じゃなかったらね、そんなことをいちいち感じたり考えたりするふうにはならないと思います。だから自分の人生生き始めたら、人がどうだこうだとか自慢してたりとかしたとしても、自信がないから自慢するだけで、まあ、それ人のスタイルですよね。だから赤色が好きだから赤色のファッションを着るような、そんなもんだと僕は捉えてます。
うん、ね、ついついこう比べるっていうところに自分を置いていると、もう止めどないですね。そういう意味でゴールがなくて、
そうだから、やはり自分の心がどう動いてるのかっていうのをモニターしておかないと、気がついたらすごくポジティブになったり、すごく批判的になってたりとかするので、 そのあたりは特にこの時代すごく自分の心の揺れをモニターでチェックするぐらいの方がいいと思いますね。
以上、人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談、Dear健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週のテーマはピンチの乗り越え方ということで、健さんにいろいろ伺っていこうと思います。まあ、こうした一連の流れでコロナウイルスの影響でこれまで当たり前の働き方ができなくなったり、それから新しい変化を求められていると同時に、変化っていうのはやはりリスクが伴うので、変化するときにその過程で本当にこれでいいのかなっていうような不安が出てきたりとか、それから戸惑いを感じているっていう方も少なからずいらっしゃるんじゃないかなと思って、このテーマを取り上げようと思うんですけれども、まあ、よく健さんはピンチをチャンスになんていうふうにおっしゃってますけれど、
はい、
このピンチを乗り越えるヒントって何かありますでしょうか。
まずピンチの本質ってことなんですけど、そのピンチっていうのは何年かに1回やってくるようにできてるんですよね。特にその公務員とかそういう生き方をされてなかったら、実業家であったら、まあ毎年1回ぐらい来るんですけど、まあ、そういう意味ではその何年か1回にやってくるようなもんなんです。もし例えば人生が川下りだとしたら、公務員の人っていうのは比較的緩やかな川ですよね。で、起業家の、川下りっていうのはラフティングみたいなもんなんですよ。だからそれぞれ、まあ、顔の下り方っていうのは違うんですけど、で、何年か一回滝壺があるんですよ、特に企業家は。で、今ピンチの方たちっていうのは基本的に自営業とかフリーランスとかそういった人たちが多いと思うんですけど、まあ、もともとそのどっかのタイミングでサラリーマンだったり OL だったり公務員だった主婦だった人たちが、そのある意味ハイリスクの世界に来たわけですよね。で、多分こんなはずじゃなかったって今思ってると思うんですけど、でも自分がちゃんとそのそっちの人生ゲームで行くとね、よりこうチャレンジャーコースをたどったんですよ。で、そうじゃなかったら公務員をずっとやっときゃよかったわけで、まあそういう意味ではその人生何回か起きるリセット、もう全部のリセット、カットされてリセットされるっていう、そういうまたとこに来たんですよ。で、今まで飲食店を10年やってました、ベンチャービジネス7年やってました、まあ、2011年以降ぐらいにやってる人っていうのは、そのほとんどピンチを知らないままこの8年9年やってきたってことですよね。だからこの8年9年あんまりピンチを迎えてないって人は、多分ひょっとしたら初めて人生でピンチになるかもしれないです。でも僕はもう起業家の生き方30年やってますから、この15年ぐらいだけでも3回4回大きなピンチってやってきてますよね。でも僕はラッキーだったのは、まずそのピンチがどういう形で来るのかっていうのを予想してたから、例えば経済的なピンチ、健康的なピンチ、社会的なピンチってあるんですけど、それぞれに対処法を持ってたらピンチっていうのはそこまでピンチじゃないんです、準備してたら。
その対処法っていうのはどういうふうにそれぞれ心構えていればいいんですか。
例えばですね、そのお金が準備がちゃんとあったとしたら、売上が立たなくなったって全然大丈夫なわけでしょ、うん、で、例えばその社会的なピンチっていうことに関しても、誰かに批判されるとか、なんかそういうことがあったとしても、皆さんを守ってくれる親衛隊みたいな人たちがちゃんとガードしてくれたら、まあそれも大丈夫なわけで、うん、で、健康的なピンチっていうのは、まあこれはまあ最悪死んじゃうってことは可能性があると思いますけど、まあがんになったり倒れたりっていうところから回復するにはどうしたらいいのかっていうことも、まあある程度想定、まあ、僕の場合母親が半身麻痺になったりとかしてたので、僕は半身麻痺になったらどうするのかっていうのはちゃんと準備、まあ、準備してるというとちょっと演技が悪い言い方に聞こえるかもしれませんが、まあ、そうなったとしても、まあそう仕方ないからそういうふうな生き方をできるような準備をちゃんとしてるわけですよ。まあそういう意味ではちゃんと準備してる人にとってピンチっていうのは多分あんまりそんなすごいことないんですけども、一番まずいのは全く想定しないでバーやってたとか飲食やってたとかベンチャービジネスやってた、なのでキャッシュはすごくもうとにかく拡大のためにお金を使ってしまうとか、あるいは社会的にはとにかくもう敵を作ってでもいいからマーケティングするみたいな人はピンチに弱くなっちゃうわけですよね。で、今まさしく多分人口のこれ今の段階で多分 10% ぐらいの人たちがピンチに見舞われてるんですよ。そのうちこれが、この秋ぐらいには 30% ぐらいに跳ね上がると思うんですけど、今はまだ 10% が火ついてるんですね。で、その人たちにとってのアドバイスなんですけど、 どこのタイミングで損切りするのか、見切り占領っていうことだと思うんです。お店だったらもう閉めた方がいいんだったら早く閉めた方が勝ちなんです。今この友達とかでもそのいろんな給付金とかもらって1000万入ってきて、とりあえず年内は大丈夫だとか言ってるからダメだよって、そのお金は返さなくちゃいけないんだから年内大丈夫だとかって言ってる場合じゃない。なのでそのお金を使って今のお店をクローズして新しいビジネスを作るためのお金なわけだから、だからそういうためでピンチの時もそれ切り抜け方っていうのがそこがあって、今までやってることを全部リセットしなくちゃピンチを切り抜けたことにならないんですよ。なのでそもそもなぜピンチが来たのか、準備が悪かったのも絶対あると思うんです。今4月から5月の今ぐらいの時点で倒産してる会社っていうのはもともとレナウンとかもそうでしたけど、もともと業績がダメだったのが最後の一撃でダウンしてるんですよね。なので今ピンチに陥ってる人ってなんでその準備ができてなかったのかってことをちゃんと向き合わないと、付け焼き場的にとりあえずお金が借りられたとか営業再開できたからとかって思っても、次のピンチが来た時にダメになってしまう可能性があるってことをちゃんと考えておくってことが大事ですよね。でもう一つは誰に助けてもらうのかってことをちゃんとその準備しておいて、でそのいざっていう時にその保険みたいなそういったものも今から準備しておかないとなかなかピンチから抜け出せないと思います。
うん、じゃあケンさんは常にそういうピンチの時にはどういう具体的なアクションを取るのかっていうのは今までのこの人生では全部こうあったんですか？
そうそう、例えばだから今いるのはセーフハウスとして自分が作ってる、とこにいるわけですけど、地震が起きたり、まあ、こういうふうな災害とかそういうのが起きた時に、しばらく生きていけるようなお水とか電源とかそういうものを確保される場所っていうものを都市部じゃないところに持っておくっていうのは僕のセンスの中ではすごく大事な保険のようなもんですよね。で例えばここがダメだった時にじゃあ今度海外どこに移るのかってこともちゃんと考えてますし、まあ、そういうような感じの言ってみれば第一防衛線、第二防衛線、第三防衛線のどこが突破されるのかってことだと思うんですよ。例えば売上が2割減ったらどうするのか、売上が半分減ったらどうするのか、売上がなくなったらどうするのかってことは経営者ならちゃんと考えておかなくちゃいけないことだし、でそうなった後にもうお尻に火がついてる状態ですよね。そこからどれだけ手を打てるのかっていうのも、まあ、経営者のセンスだし、ここからどうやって抜けるのかってこともやっぱり真剣に考えとかないと、中途半端にこのピンチを抜けたとしても次の第2波のピンチがやってきた時に大抵の人はそれでダメになっちゃうんですよ。なのでしっかり段取り力というか、そのこのピンチを抜けた後に次どう抜けるのかってことを想定しとかないと、ピンチっていうのはちょっと不吉なこと言いますけど3回続けてやってくるんですよ、僕の体験から言うと。
3回、
1回目のピンチでねちょっとこうパンチが当たってフラフラするじゃないですか。でもそこで立ち直ったり次の段階やっとかないと第2パンチが来るんですよ。で大抵の人は第2パンチでダウンするんです。で第3パンチをうまくこういうの来るの分かってて避けられるでしょ。でなんとか避けられるんですけど、ほとんどの人たちが準備してないんでそれでやられちゃうんです。なので僕はピンチを抜けるために一番はピンチにならないっていうのが一番賢いやり方で、2番目はピンチになったらとにかくちゃんとピンチに抜けるように大きく舵を切るってことですよね。会社であれば業態を変えるとか廃業するとか、従業員の人たち辞めてもらうとか、全く新しいことをやらないとそのピンチは抜けられないと思います。で3番目は人に助けてもらうってことですよね。ピンチのいいところっていうのは必ずいい人に出会うんですよ。ピンチで人生最愛の人に出会ったり、ピンチで将来一緒に事業する人に出会ったりするようになってるんです。なのでピンチの中に出会いありって僕は言ってるんですけど、そのピンチの中でどういう人と出会うのかっていうのがピンチが持ってきてくれる唯一っていうぐらい財産なんですよ。なのでこのピンチで誰との出会いを引き合わせようとしてくれてるのかってことが分かると思います。いずれにしてもピンチっていうのは普段から研究しとかないと、来てから慌てるんじゃちょっと遅いっていう感じはしますよね。
じゃあ今最後にどんなことを意識しておいた方がいいですかって伺いたかったんですが、今の最後の一言につきますね、この準備をしておくっていうことですよね。
そうそう、でね、そんなにね想定外のことっていうのは起きないもんなんです。まあ、この今のコロナっていうのは確かに想定外だと思いますけど、でもそれは僕5年ぐらい前にドキュメンタリービデオを見て、わやばいな、そんなことになったらどうするのかなと思って、ここのね今のところのいろんな非常用電源とかそういうの準備してたんですけど、例えばそういうデータっていうのはあったわけですよ。だからそういうふうなことが、まあ、 そんなに滅多に起こるわけじゃないけども起きたとしたらっていうのを常に考えておけるかどうかってことですよね。まあ、大企業なんかはデータセンターをいろんな場所に移したりとかしてると思いますけど、中小企業とかベンチャーの人っていうのはオフィスごと東京から出るなんてことはなかなか普段考えてないと思うんですよ。なので僕はベンチャービジネスとかやってるんだったらどっか その田舎にね一軒を買っとく、あるいは借りといて社員全員でそこに移動するとか、まあ、そういうような準備なんかはしとくでしょうね。あるいは2人ぐらいもそこに社員を置いとくとかっていうことを多分するんじゃないかなと思います。
うん、ちなみにケンさんがその5年前に見た映画っていうのは最後ちょっと伺いたいんですけれど、やっぱり今回みたいなウイルスによってロックダウンされてとかそういう感じのことだったんですか？
そこまでじゃないですけども、もし人類でパンデミックが起きたらどうなるのかっていうシミュレーションのなんかだったんですよね。アメリカに行った時にちらっと見たんですけど、まあ、そういう意味では、そういうようなものをちらっと頭の片隅に置いておけるかどうかってことなんじゃないでしょうかね。
そうですね。こうただそのスクリーンの中のことじゃなくて、じゃあ本当にそれが実際起きたらどうかっていうシミュレーションとしてケンさんは準備してこられたっていうことなんですね。
そうそう、だからそういう準備ができている人にとっては、うん、あ、じゃあ東京には住めないからって言ってパッとこう車に乗って2時間ぐらいで移動できるわけですよね。でも準備してない人にとってあたふたするわけ でそこからやろうと思ったって時間かかるんですよね。なので普段からやっぱ準備しておくっていうのはすごく大きいと思います。で、今大ピンチの人はとにかく火を消すっていうのが先ですけど、火を消した後にどうするのかってことも考えとかないと、とりあえずちょっと火が消えただけでね安心してしまう人がいるんですよ。なのでもともと段取りが悪い人がピンチに落ちるんですけど、そういう人はねすぐ油断するんですよね。なのでそのピンチに見舞える人っていうのは油断する人だということをぜひお伝えしたいと思います。
はい、ということで今週のラジオミニセミナーはピンチの乗り越え方というテーマでケンさんにお話を伺いました。ケンさんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談ディアーケン。
続いてはケンズライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。まずはリスナーの方からです。
ラジオネームみろくさん、仕事は楽しいかねというデイル・ドーテンさん、野津智子さんの本をおすすめします。
物語調で進む仕事のハウツー本ですが、シンプルで成功の形は一つではないということを教えてくれるいい本だと思いましたというメッセージです。そしてケンさんの今週の一冊何でしょうか？
文明の衝突、サムエル・ハンチントンっていう人が書いた本です。
はい、この本はどうして選ばれたんですか？はい、ケンさん、
これはですね、僕がこれから起きていく可能性があるというその国単位ではなくて文明の衝突っていうのがあり得るなっていうふうに思っていて、例えば今中国とアメリカがすごく険悪なムードになってきてますよね。で、対中国に対して何千兆っていう訴訟をヨーロッパもアメリカも起こすっていう準備に入ってるんですよ。で、当然中国はそんな払うわけないから、結局ここで衝突が起きるわけですよね。なのでロシア、中華の中国、そして多分韓国もそっちに入ると思いますけど、そういう一派、そしてヨーロッパで、それから、インドはインドで一つの独立国みたいなものがあって、でアフリカ、アラブ、そしてアメリカ、まあ、日本はそのやや中立的、まあ、アメリカの方に近いですけども、そういう独自にその進化した文明みたいなものが衝突していくんですよね。で、それがどういう形になり得るのかっていうのは世界的にも多分ここから1年でものすごく大切な時期に入ってると思うんですけど、まあ、そういう文明って何なのかっていうのと、文明の独自のノリみたいなものがあって、まあ、例えば十字軍 そのイスラムとキリスト教文がぶつかったようなのがグローバルで起きるわけですよね。今回の衝突は、まあ、できれば第三次世界大戦にならないことを祈ってますけど、まあ、その可能性も出てきたっていうのは僕は正直、考えているんです。まあ、そういう意味では、ここからその文明が衝突した何が起きるのか、どういう形なのかっていうのを、まあ、僕の個人的な興味なんですけど、この本を読んでいくことで、なるほどなるほど、世界はこうなるなっていう予測が立てられるんじゃないかと思います。
ぜひこの一冊もチェックしてみてください。
このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。 dearken@iuioffice.com までエピソードを添えてぜひお送りください。以上、ケンズライブラリーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
あなたが転んでしまったことに関心はない。 そこから立ち上がることに関心があるのだ。エブラハム・リンカーン。
本田健の人生相談、ディア健、いかがでしたでしょうか。改めてそのピンチの乗り越え方ということで健さんに伺ったんですが、
はい、
ついつい、いや自分はそんな大変じゃないだろうって思って、うまくいくだろうって思って、その本当の真実を見ないでいる人っていうのも多いんじゃないかなって思うんですよね。
そうでしょうね。
そうするとやっぱりこう健さんおっしゃったように準備が足りていないっていう状態になってしまうので、今回のラジオミニセミナー聞くと、改めてその数年後どういうふうになるかっていう、いろんなこうシミュレーションのパターンを健さんって常になんか考えてるんじゃないかなって思ったんですけれど、もともとそういう感じでずっと生きてこられたんですか、これまで。
これはね、やっぱり僕は20代からその、弟子入りしたメンターがすごくやっぱりこう未来のことをいろいろこう想定されている方が多かったんですよね。なので、そのある程度お金ができて始めたら、よほどそのちゃんと周到に準備しておかないと、ビジネスでいうとね、拡大の方に行っちゃうんですよ。なので、その僕のメンターの一人はすごく賢い方で、バブルの時ってこともあったんですけども、ちゃんと何かあった時のためのキャッシュというか、そういったものをリザーブちゃんと用意しといた上で勝負に出るってことをやってたんです。なので1回2回勝負に負けても戻ってくれるわけですよね、そういうのはその優秀な人ほどね、やっぱりリスクテイクをしてしまうんですよ。今のソフトバンクの孫さんなんかそうだと思いますけど、そういった意味で、そのいざっていう時のそのなんていうのかな、セーフティーネットみたいなものをちゃんと用意できてるっていうのは、僕はリーダーとして非常に大事なセンスだと思うんですけど、けれどもそういったものっていうのは人に教わるもんでもないし、まして学校で教わるもんでもないし、日本文化にはないもんなんですよ。日本文化は起きてしまったら仕方がないって言って諦める文化なんですよね。だから日本文化の中には、その被害を最小限にするとか、そういうのはないんですよ。もうめちゃくちゃになって仕方がないって言って、そこから生き残った人たちが何とかする文化なんですよね。だからそういった意味では、段取りが悪くて想定力がない人たちの生き残りの子孫が僕たちなんですよ。だからそのシステマチックにそういうふうな準備をするっていう、そういう文化的伝統がないもんですから、だから立ち上がりはでも切り替わり早いんですよ、仕方がないから生き残ったもんだけど頑張ろうみたいに多分なると思う。それは津波とか地震とか疫病とかでね、なんですけど、もともと疫病にならないようにするとか、それを防ぐとかっていう、それにあんま興味がないんですよ、文化的にね。それがなんかわびさびというか、なんて言うんでしょ う、 こう桜散る仕方ないよなみたいな。だからそういう積極的に何かを防いでいくとか、そういう風な文化ではない、それが美しいところでもあるんですけどね。
いろいろとこう本当に一連のこの流れは考えさせられますね。自分の人生に対する望み方みたいなものも含めですけれども。
そうだからそういった意味で、これから世界レベルで人生総決算が始まるんですよ。今まで生きてきたもう通信簿に点数がつくんですよね。だから人間関係、そして心の平安、健康、経済的なものとか社会的なものとか、全部今もメッキが剥がれちゃって、この5年間ちゃんとやってきた人は何の心配もないはずですよ。でもこの5年間中途半端にやってきたり、変に拡大してる人たちはみんな多分流されていくと思います。これはそういった意味で、今までの人生の今中間決算、今の段階ではね、来年いよいよ本決算に入るっていう、そういう感じがしてますね。
はい、さてこの番組ではあなたからの感想、そして健さんへの質問もお待ちしています。質問のご登録は健さんの公式アプリ、もしくは本田健公式ホームページをご確認ください。そして毎月980円で健さんの書き下ろしの新刊が1冊届く本田健書店、こちらもスタートしています。そして中国最大のプラットフォームヒマラヤでは、このディア健のこぼれ話を配信しています。人生相談やラジオミニセミナーの内容についてヒマラヤだけで聞いていただける特別音声をヒマラヤのアプリから無料配信しています。そして毎月480円でディア健のバックナンバーおよそ500回が聞き放題でお楽しみいただけるディア健プレミアムもスタートしております。健さんの公式ホームページぜひ見てみてください。ということで健さん、今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。いつか
そよ風が教えてくれた。
本田健の人生相談ディア健。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。